社会面、暮らし面、読者の声ほかです。ニセコです。ダンプ横転、運転手死亡。25日午後6時20分ごろ、後志管内ニセコ町近藤の造成工事現場で、この管内倶知安町南4東5の土木作業員藤谷智之さん84歳のダンプカーが横転しているのを知人が見つけ、119番しました。藤谷さんは車内から救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。倶知安署によりますと、ダンプカーは荷台が上がった状態で、運転席側を下にして横転していました。倶知安署は事故の原因と死因を調べています。次です。北の食ストーリー。港町の鳥料理、偶然の産物。小樽のソウルフード、ナルト半身揚げ。小樽を代表する味の一つ、ナルトの若鶏半身揚げは、今から70年近く前に誕生し、市民に愛されるだけでなく、観光客からも人気を集めています。ジューシーな肉にパリッとした皮、たっぷりのボリュームと絶妙な塩加減。半身なので、もも、ささみ、手羽などで異なる味や食感も楽しめます。昨年は1年間で90万人前を販売したそうです。でも、小樽といえば海産物のイメージが強い港町。どうして鶏肉料理が地元のソウルフードと呼ばれるまでに定着したのでしょう。店の名前はなぜナルト。疑問を胸に小樽に向かいました。厨房には7台のフライヤー、揚げ機があり、一度に56人前を調理できるそうです。この若鶏半身揚げにご飯と味噌汁のついた若鶏定食、1380円。ランチタイムは1300円が定番人気メニューです。こだわりの肉、秘伝の味付け。美味しさのポイントは、代々伝わる秘伝の調味料。塩コショウがベースですが、他に何を入れているかは公表していません。鶏は生後40から43日の道産ブロイラー、肉用若鶏を使い、この調味料で味付けして一晩寝かせます。店を運営するFBC ホールディングスの取締役、阿部哲也さん46歳は、祖父母から父母、そして私たちに残された昔から変わらない唯一無二のレシピですと胸を張ります。その祖父母とは、栗島寅夫さん、1926年から89年没と、民子さん、1929年から2022年没です。二人は戦後生まれ育った兵庫県南部の淡路島で鉄くずの回収などを手掛ける会社で働いていました。寅夫さんは別の場所で事業を広げたいという思いを抱き、この会社の支店を小樽に立ち上げることにしました。小樽を選んだのは、寅夫さんが戦時中、海軍にいて船で立ち寄った経験があり、にぎわいが印象的だったからだと言います。1956年、二人の子供を連れ、一家四人で小樽に移り住みました。しかし、事業はうまくいきませんでした。二人の生涯などは、FBC ホールディングスの前身の有限会社若鶏時代ナルトが2008年に自費出版した若鶏時代ナルト手探り一代記にまとめられています。それによると、小樽では支店事務所の改装費を前払いした大工に逃げられ、雇った社員も鉄くず回収用のリヤカーと現金を持って失踪。持参した100万円はあっという間になくなり、借金だけが残りました。鉄くず回収から飲食店に転身。本社から帰ってくるよう命じられましたが、二人は意地になって小樽に残ることにしたそうです。鉄くず回収の仕事を諦め、 関西出身で親しみのあったお好み焼きの店を翌1957年に開店しました。故郷の淡路島と徳島県の間に位置する渦潮で知られる鳴門海峡にちなみ、店の名前は鳴門にしました。味には自信があったお好み焼きですが、当時の小樽では馴染みが薄く、売れ行きが伸びません。生活のため、鉄板でエビや貝なども焼くようになりました。1960年頃、食材を扱う業者の勧めで、5羽の鶏を仕入れました。鉄板の上で蒸し焼きにして、塩コショウを振って提供することにしましたが、思うように売れません。当時は冷蔵庫がなく、早く使わないと腐ってしまう。切羽詰まった状況で、二人は他の調理法も考えることにしました。悩んだ末、油で揚げてみようと叫んだのは虎尾さんだったそうです。すぐに近所の金物店で大きめの鍋を買い、塩コショウで味付けしてから揚げてみると、文句なしの出来栄え、メニューに加えることになりました。若鶏時代、ナルトは、今年8月7日に、大丸札幌店の地下食品売り場にも出店する予定です。今年から移動販売にも本格的に取り組み、キッチンカー6台を全道各地に走らせています。哲也さんは、親、子、そして孫と代々来てくれるお客さんがたくさんいます。祖父母の残してくれた店を大切につないでいきたいと話しています。北の食ストーリー、抜粋してお読みしました。社会面、暮らし面、読者の声他を終わります。